からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、お昼休みにちょっと近くを散歩しておりましたら、もう葉桜になっておりました。もう風が最近強いので、花いからいいもんなんですけれども、もっと咲いていてほしいなというふうに思う今日この頃。ラジオを聴きの皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回は、5月、カモ祭が行われますが、もっと知りたいカモ祭葵祭りというテーマでお届けします。上賀茂、カモ和気雷神社上賀茂神社宮司でいらっしゃる田中康弘さんに今日はお話を伺います。田中宮司、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。鴨分雷神社の宮司を務めております田中と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。この番組2度目のご登場なんですが、はい、多分 3,4 年前にお越しいただいて、はい、式年遷宮のお話なども伺った記憶がございますが、はい、今桜の話をしましたが、はい、上賀茂神社の春の様子というとどんな感じなんでしょう。
はい、境内はですね、はい、今桜まさにもう満開、はい、でしてね、はい、ちょっとやはり北の方にありますもんですから、少し気温が低いこともあるかと思いますけれども、まさに見頃ですね。特にしだれ桜がまさに満開ですので、はい、しだれ桜だと今年はちょっと天候の関係もあったのか分かりませんけれども、ソメイヨシノと全部の花が今咲いてるような感じ で、
そうなんですか。
赤白を取り混ぜてすごい綺麗な状況です。
そうですか、はい、この、 中心部と比べると気温が多分3度ぐらいは違うような気がするんですが、はい、やはり今が見ごろということで、皆さんこの土日行かれる、この番組生放送でお届けしているんですけれども、はい、行かれると良いかもしれませんね。
よろしいと思いますね。ぜひご覧に、ご参拝方々、はい、ご拝観にお越しいただければよろしいと思います。
はい、さあ田中宮司は以前、何年か前まで明治神宮にお勤めされてまして、はいはい、もうこの、鴨分雷神社に来られて、はい、どれぐらいになられますか。
はい、もう13年半になります。
13年半、はいはい、京都暮らしが13年半さようでございますということですね、はい、いかがですか、東京と比べまして、はい、随分何もかも違うような気がするんですが
まあそんな極端なことはございませんけれどもね、
はい、
私も生まれ育ちもずっと東京でございますもんですから、
はい、
そういった意味においてはもう東京しか知らないでずっと今まで過ごしてきたのが京都に参りましたものですから、でもやっぱりね、同じ日本ですし、
はい、
京都は京都の素晴らしさというのがすごくございますでしょう。なんたって歴史のあるところですし、文化がすごいですし、そういった意味ではまあこういった変な言い方かもかな、飽きないですよね。どこ行ってもいろいろ次々発見するようなところがあって、そういった意味じゃ京都は素晴らしいところだと思いますね。
いや本当ですね、はい、多分外国の方にとっても日本の方にとっても、はい、何気なく別に地図を見なくても、はい、通り通りに路地にもいろんなところに思わぬものがあるっていうのが京都だなという気がいたしますが、
そうですね、それも、はい、それぞれが結構歴史のあるものばっかりでしょ、
はい、
それだけにすごいと思う。そういうものが残っているということだけでも素晴らしいなっていうような感じがいたしますね。
ああそうですか、はい、そしてそういう中でもこの鴨分雷神社上賀茂神社は本当に歴史のあるそういう神社なんですけれども、
はい、
建物はこうどれぐらい前にこう建てられたものなんですか。
はい、実際申し上げます、境内の建物のほとんどはですね、はい、400年前、はい、徳川三代将軍家光の時にお作りいただいた建物なんですね。
あ、そうなんですか。
で、当神社は式年遷宮という制度がございますけれども、その 家光の時に全部を式年遷宮で建て替えていただいたんですね。でその後本殿、当神社は本殿とその隣に全く本殿と同じ権殿というのがあるんですけれども、
はい、
それだけはその後式年遷宮で建て替えをいたしておりますけれども、
はい、
この本殿以外の建物につきましては400年前のずっと未だに保っているという形でございます。
ああそうですか、はい、まあ、あの式年遷宮って何と思われてる方も、
はい、
ひょっとしておられるかもしれませんが、式年遷宮ってどういうものか、
はい、
まずちょっと簡単にお話しいただけます、
はい、これはまさに日本の文化だと思うんですね、はい、式年っていうのは21、当社の場合は21年決められた年なんですね、
はい、
で21年目ごとに御殿を新しくして、神様には新しい御殿に入っていただいてよりお力をいただきたいということなんですね。それはこの西洋の場合はよく言われる石の文化ってよく言われますよね、
はい、
あるいは中国はあの万里の長城なんかで表される土の文化と言われますけれども、日本はこの木と紙の文化ですよね。
そうです。
そうすると、はい、もちろんあの 木といえども大事にしておれば長いことは持つわけですけれども、
あの法隆寺五重の塔でしたっけ、
1300年前のがそのまま残ってますよね。でも、
はい、
例えばピラミッドのように4000年5000年前のが残るようにいくかというとなかなか難しいと思うんですね。
そういうわけには、はい、
で日本人の考えとしてそれでは同じものを作り変えていくということによって最初の形を永遠に伝えていくということの考え、これが遷宮の考え方だと思うんですね、
はい、
つまり、
ええ、
でしかも木造、今申し、ま、お話ありましたように木造といえども1300年も持つわけですけれども、当社の場合は21年目ごとに建て替えるという形になってるんですけれども、
はい、
その1300年も大事にすれば持つものを20年で新しく変えるっていうのはなんかかなり無理もあるようにも思うんですけれども、つまり20年ごとに建て替えることによってあの建物を建てるそういった技術が継承していくということも一つの大きな理由の一つだと思うんですね、
はい、
つまり宮大工さんが、若いいわゆる子供さんが見習いとして親方についた子が20年の間修行して自分がこの20年後には親方となってこの御社殿を作ることができる、
はい、
つまりもう今はコンピューターで例えば設計図なんか簡単にできますけど、昔は親方がすることを見て覚えてから、
はい、
そういった意味において、そうい20年ごとに作り変えることによってその
継承でき技術を継承できるという、
技術の継承ができるというのも
ちょうどそういう年数ということですね、
は
い、
そうですね。人生昔50年60年と言われた頃にはね、
はい、
14、5歳で見習いで入った子が 20年経ったら35、6歳ってなれば働き盛りですよね、
はい、
でもその後もう55、6歳になってあの元気でいらしたらいわゆる棟梁になりますよね。全部を仕切ることができますね、
はい、
ということによって技術は次の世代にどんどん伝えていくことができるし、全く寸分変わらない同じものがずっと後世に残っていくことができるというのが日本人のすごい英知だと思いますね、考えだと思います。
その寸分たがわぬというものをこう残し続けていくっていう、はいはい、それが本当にあの大変でもありますよね。やはりそれをしようと思うと
確かにそうですね、はい、それは昔から言われたように不易流行って言葉があってね、
はい、
根本の元は変わらないっていう考え方ですよね、ですから元は変えないで常に新しく変えていくということ、しかしその元のものは全然変えないんだということ、また時代においてもちろんその時代時代に沿ったものもあるわけですけれども、一番の元は変えないという考え方というのが日本人の昔からの英知じゃないかなと思いますね。
本当ですね、
はい、
実際に遷宮のその檜皮屋根を吹き替えるというその作業がやはり中心の作業になるんでしょうか。
はい、実はさっき申しましたように遷宮は本来は御殿を新しく作り直すわけなんですけど、はい、今本殿は国宝に指定されてますし、それ以外の建物のほとんどは国の重要文化財に指定されてますから、それを壊して新しく作り直すっていうことは できないわけですね。国の宝ですから、
はい、
もちろんもう新しく作るとなると莫大なお金もかかることも事実ですけれども、したがって今のものを後世に伝えるためにいわゆる修復をもって遷宮をしているというのが最近の形でございますから、
はい、
今回はそのお屋根はヒノキの皮、ひわだで拭いてますんですけれども、そういったヒノキで皮でお屋根を拭き直す、あるいは御殿の悪くなったところは変える、また御殿の中には神様のお静まりになる御神座がございますね。そういうものも古くなったところは新しく作り直すということはいたしておりまして、今回の遷宮を一昨年、
はい、
終了したことです。
平成27年に、
はい、
小遷宮と呼ばれるものが、
はい、27年10月15日に行われました。
10月15日、はい、行われましたが、はい、現在もその、修復工事というのが続いているというのは、あの他の建物、
はい
はい、御殿以外の、はい、
当社60棟もあるんですよ。いろいろ建物が
そんなにあるんですね、
はい、もちろん境内だけじゃなくて境内以外にも、
はい、
太田神社とか久我神社とか大きな、はい、拙者末社というのが、はい、
そこまで含むわけですか。
全部のその建物を今回はヒノキの皮ひわだで屋根を吹き直す修復をするということで遷宮をしておりますものですから、そういった意味で今第二期工事として
第二期工事、
はい、楼門から今その工事を進めさせていただいてます。
ああそうですか、
はい、
あのそのひわだの、吹き替えの様子は一般の方もご覧いただけるようになっていたと思うんですけれども、私も2度拝見したんですが、
はいはい、
あの実際に拝見するとその屋根の、はい、あの層の分厚さと申しますか、
はい、
こんな風にできているんだっていうのに驚きますよね、
はい、例えばいわゆる先ほど申しましたように20年に一度の遷宮でございますから、
はい、
20年間は少なくとも屋根を持たさなきゃならないですね。ヒノキの皮ですから、はい、結局厚くすることによって雨の浸透を防ぐということで分厚くなってくるわけですね。
あ、そういうことですか、
はいはい、そんなことで、まあ、実際言うと20年以上屋根は持たしてるんですけれども、あの当社の場合今回の場合は40年ぶりいわゆる前の遷宮の時には屋根吹き替えをしなかったものですから、
あそうですか、
はい、今回も、は
い、それだけ持つっていうのはすごいですね。
そうですね、あの、はい、ひわだをそのように吹き替えることの技術もずっと続いていることですけれども、その持たすようにあの服ということも大切なことだというふうに思います。
あそうですか、はい、そのひわだひわだって言っておりますけれども、はい、その皮を剥ぐというのも、ね、なかなかこう、10年に1回でしたっけ、
はい、実はあ
のこれなんかすごい、はい、すごいですね、
はい、もうヒノキも100年ぐらい経ったヒノキの皮をですね100
年経った、
はい、元皮師というやっぱりそういった技術を持っている人が皮を剥ぐわけですね。で剥いでまた10年経つとちゃんと皮は戻ってくるんですよ。
あ、怪我をしたら修復されるように
皮膚が戻るように木もちゃんと皮をまた戻すんですね、
はい、
と10年後にまた向けるわけです。
あ、
そうするとその10年間でしっかりと油を含んだりいい皮ができるわけですね。ですからあのヒノキの皮を10年ごとに剥いていくということが、
はい、
あの昔から考えられてるやり方なんですね。その方がいい皮が取れるということなんです。
ああそうですか、はい、それだけのこの手間プラス、まあ、年月がかかるということですね、は
い、そうでございます。
一枚一枚にそれだけの手間が
と
年数がかかっていると、
したがってたくさんのヒノキが必要なわけですよ、はいはい、あの皮がいわゆる太いヒノキといえどもですね、はい、向いてそう分厚い皮あの屋根が吹けるっていうのはほんのごくわずかなところになりますもんですから、
はい、
ヒノキが何百本と必要になってくるわけですね。
そうですか、あのヒノキのそのひわだをこう一枚自分の名前を書いたり、はい、そういうふうにして、はい、そのこれご浄剤というふうに言ってよろしいんでしょうか、
はいはい、そうですね、
それで、屋根が修復される一枚になると、はい、一助になるというふうなことがありましたですよね、
はいはい、ご参拝の方にですね、はい、ぜひご協力をいただきたいということでヒノキ そのキノキの可愛いんですね、
はい、
お名前とかお願い事なども書いていただいて、それをお屋根に吹くことによって、先ほど申しました40年間今度は古典を守っていただけるということで、そのご奉納いただいた方の願いがずっと続くということで、
はい、
そのようなこともいたしておるようなことでございます。
そうですか、はい、これはこうまた私伺った時には、
はい、
そのようにしたいなと思いますので、ぜひ皆様も、
はい、
行かれてみてはいかがでしょうか。
そうですね、今、はい、特に楼門を直しておりますもんですから、やがて楼門を上がって見ることもできると思いますから。
そうですか、現在はまだ見ることができないけども
、はい、今ちょうど準備中でございますもんですから、はい、まあ、今ちょうど始まったところですから、足場がまだしっかりしてませんし、いずれか近いうちには皆さんにお上がりいただいてご覧いただくということも計画いたしております。
はい、わかりました。さあ、この後は鴨祭葵祭りのお話を詳しく伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き鴨分井和地神社上鴨神社宮司田中康弘さんのお話を伺います。5月に入りますと、鴨祭、皆様葵祭りだなというふうに、はい、いいなというふうに、爽やかな季節がやってきたという気がいたしますが、はい、この葵祭りも本当に歴史があるお祭りなんだそうですね。
さようでございますね、はい、我が国の歴史とともに来たずっと続いているお祭りでございますね。
我が国の歴史とともに、
はいはい、つまりですね、この葵祭りというものがの起源と申しますのはね、
はい、
いわゆる6世紀の半ば、
6世紀ということは500何年ということですね、はい、
540年頃のことなんですけれども、はい、欽明天皇の時代にですね、毎日のようにこの風雨が強くて雨が降って天気が定まらない、国民の間には疫病が病気が流行ってしまうということで、欽明天皇様がいわゆる息の若彦というですね、占い師に占いをしたんですね。でその時に鴨の祭りをちゃんとしてないのがいけないんだという占い結果が出たということで、天皇陛下には御名代としてお勅使を立てて、そして鴨社へ行ってお祭りをした。そのお祭りの時にはご祭神である鴨分井和地の神様が天から降臨して降りてこられる時に、葵と桂という、葵という草と桂の木の枝を束ねてお祭りをしろと、また馬を走らせろといった、そういった神話が残ってるわけなんですけど、それをその通りにお祭りをしたところ、世の中を収まったということで、それ以来されているというのがこの葵祭り、鴨祭というものの元だというふうに言われておるようなことですけれども。
あ、そうですか、はい、そうすると歴史としては何年になりますかね。
もう1400年500年になるようなことですね。
本当ですね、はい、はい、葵祭りというその、名称は、はい、今おっしゃった葵という草とという、はい、まあ、可愛らしい双葉葵、
はい
はい、
実は本来ですとね、祭りって言ってただけなんですね、
はい、
平安時代は特に祭りというとこの鴨祭のことだったんです。正式には鴨祭っていうんですけど、はい、祭りと言ってたわけですね。
祭りといえば鴨祭のこと、
はい、源氏物語のなんか
中にも
祭りとしか書いてないんですね、
はい、
でその祭りと言って おりましたのが江戸時代になりまして、徳川家がいわゆる将軍として天下を取られましたね、
はい、
で徳川家の家紋が三つ葉葵、葵の葉っぱを3つくっつけた家紋を徳川家のいたしましたね、
はい、
徳川家はこの鴨社に対する崇敬の念がすごく強かったということですね。したがってこの徳川家が葵を飾ってお祭りをするますしますので、葵祭りだと言い出したということで、江戸時代以降はこの葵祭りというのがまあ、通称なんですけれども、
はい、
言われるようになったということ。
徳川家がその鴨祭を葵祭りというふうに、
はいはいはい、言い出したということなんですね。
そうなんですか。
世間皆さんもそのように 言うようになったということのようです。
ああそうですか、はい、あの実際にこう皆さんが、大体どれぐらいの人数の方でしょうか、はい、その行列と言っていいんでしょうか、はい、
御所からですね、はい、天皇陛下のご名代の勅使様を中心とされて、はい、500人ぐらいの方たちが平安衣装をお召しになって、
はい、
御所から京都まで上賀茂神社までいわゆる天皇陛下のお供え物、
その欽明天皇の時代のそのイメージというか、
はい、
こうだったんじゃないかなという、はい、そんなことですか。
そういうことだと思います、はいはい、それを続けているんだと思いますけれども、
はい、
陛下のいわゆる祈り、いわゆる祝詞ですね、御祭文って言うんですけれども、祭りの文書の文書きましてね、
はい、
つまり陛下のお祈りですね、
それ
とそういったお祈り物と陛下の神様にお供えする幣箔料というもの、幣箔というものを持って御所から神社まで皆さんが行列してそれをお持ちになっていただくということなんですね。それと平安時代には天皇様の皇女さん、お嬢さんが斎王としてお勤めになっていたということで、斎、
はい、
王様もその
列の中に
もいらしたということですね、
はい
はい、
現代、まあ、最近はその斎王代と言いますけれども、
はいはい、
ということは代ということは
変わるということですね、
はい、
斎王さんの代わり、まあ、代理
と、
そうですね、まあ、代理とも代中のあって、
はい、まあ、その代なんですね、
はい、斎王さんに変わった、
はい、
変わってお勤めをするお嬢さんということで、
はい、
斎王代という名称で、毎年お一人が京都で生まれ育った お嬢さんがお一人お決まりになって斎王としてのお勤めをしていただくと、はい、いう形でございます。
ああそうですか、はいはい、そして、5月5日にはこの鴨比べ馬、
はいはい、
皆さん楽しみにしておられる方もたくさんおられるかなと思うんですが、
はいはい
はい、これはこの鴨祭、
はい、
葵祭りとは何か関係があるんでしょうか、は
い、特別に比べ馬と、
はい、
鴨祭とのつながりというのははっきり言うとないんですね。
ああ日にちは近いけれども、はい、特には、
はいはい、つまりですね、昔は宮中でやっていた行事なんですよ、
はい、
馬の競争というのは。
あ、そうなんですか。
それが、まあ、話すと長くなりますが、はい、あれですけど当社でするようになってから920年経つんですけれども、
もうほぼ1000年ですね
当社のその鴨上げ行かずの神様が天から降臨して降りてこられた時に馬を走らせろとこう言ったんですね、
はい
はい、したがって馬とのご縁が非常に当社は強いんですけれども、
はい、
そういった意味で比べ馬が当社で行われるようになったということですね。で鴨祭、葵祭りの最後にも馬を走らせるんですよ、
はい、
で
そうなんです
ね、はい、つまり鴨を開け行かずの神様が降臨してる時に、はい、来る時に葵を飾って、
はい、
馬を走らせて祭りをせよと言ったということを、
はい、
ずっとこの千年以上にわたって伝えてるんですね。同じように
すごいですね。
ですから鴨祭の最後は、はい、第一鳥居から第二鳥居に向かって馬を走らせる。でその後、
あ、そういうことをされて、
はい、その後は御殿から、
はい、
神様が降臨されて降りてこられた高山、神の山というのが、はい、御殿の裏にあるんですけど、
北西、
そう、そうです、
はい、
その山に向かって馬を走らせてお祭りが終わるんです。
あ、
一般の方が見れませんから、はい、存じないと思うんですけれども、
あ、その神事は、はい、一般の方はご覧になれない、
はい、御殿の裏でいたしますものですから皆さん入っていた、第一鳥居から第二鳥居まで御殿の前で走るのは見ることができるんですけれども、
はい、
御殿の裏で走るのはちょっと見ることができないということなんですね。
そうなんですか、
はい、
そうするとまさにその欽明天皇が平安時代になされたことと、
はい
はい、同じこう様子をやはり再現しているっていうか、世の中の
そう言っても過言じゃない
んじゃないですか。過言じゃないと、
はい、
まあ、今のこの京都のみならず、はい、日本全体、はい、世の中全体が、
はい、
ご平穏無事でありますようにということなんでしょうか。
そういうことですね。陛下のお祈りなんですね、鴨祭っていうのはですね、
はい、
国民の幸せ、国の繁栄というのをお祈りするというのが、
はい、
そしてつまり国の繁栄というのは国民の幸せというのはいわゆる五穀豊穣を祈るということですね、
はい、
秋の実りというものが、
はい、
日本は農業国ですからね昔から、
はい、
したがって秋の実りというのを大切にする、それを祈るというのがこの鴨祭の すごく大きな意味があるお祭りだということだと思います。
あ、そうですか、はい。まあ、その500人ほど参列されるいろんな、はい、様々なその皆様が、葵とカズラ、
カズラ、はい、はい、
それをその葵は上賀茂神社のこうどこかに境内の昔はこう、はい、いろいろ自然に繁殖してたというか、はい、あったんですか、
はい、実際当社の近くにはきっと葵がたくさん昔はあったんだと思いますけれども、
はい、
近年はまあいろいろなこの気候の変化いろんな理由があるかと思うんですけど随分葵が少なくなってきてしまったということですね。したがって今は多くの方たちに葵を育てていただいて葵祭りの時にはその葵を使わさせていただいてということなんですね。
あ、
葵プロジェクトっていうのを作りましてね、はい、皆さんの ご協力をいただいておるようなことでございます。
あ、そうですか、はい、かわいいピンクのハート型の花が咲く、
はい、
ちょっとなんていうんですかね、蘭みたいな、
はい、そうです ね、 葉っぱの下のところにね、かわいいのが、はい、葉っぱがこの春にあの2月の末から3月の頭ぐらいから葉が出てくるんですけれども、葉が出ると同時にもう花をつけるというのが葵の独特の形ですね。はい、もう花と葉っぱが一緒に出てくるような感じ
で、あ、かわいいですね、はい、そうですか、はい、はい、まあ、そういう、こう地域の小学校であるとか、はい、いろんな皆様のご協力でその葵もだいぶこう余裕を持って、
はい、
もう量的には大丈夫なんですか。
おかげさまでですね、はい、福井県の方たちが育っていただいたり、
はい、
静岡の駿府城のところにあります葵小学校っていう小学校の子どもさんたちが育てていただいたり、
さすが駿府ですね。
そうなんです、もう駿府ではですね、はいはい、もう静岡では本当に特に徳川家との縁が強いございますから、
はい、
そう言って育てていただいてるということですね。
あ、そうですか、
はい、
あの4月に行われるその葵使いというのも、はい、あのやはりその徳川家との関係によるものなんでしょうか。
はい、はい、これは慶長15年いわゆる1610年、あの関ヶ原の戦いが終わった10年後ですね、
はい、
いわゆる天下、徳川家が天下を捉えた時に、
はい、
当神社から葵を徳川家に届けてるんですね。それをそのずっと400年にわたって続け、あ、ごめんなさい、400年じゃ100年以上にわたって、はい、明治まで徳川家にずっと、最初は駿府城に、その後は江戸城に向かって葵を毎年お届けしてたんですね、はい、これを葵使いと言ってたわけなんですけれども、は
い、これを再現というか、
はい、
再び、
さようでございます、はい、10年前に
10年前に、
はい、はい、あの静岡の駿府城でいわゆる徳川祭りという徳川家のお祭りをしてるんですね、駿府城で。
そうですか。
その時にあの葵使いというのを再現しましてお届けをさせていただいてます。もうそれも10年なりますけれども。
ああ、そうですか、はい、わかりました。この上賀茂神社、まあ年に何度も行かせていただくんですが、本当にこう地域の皆さんのみならず、皆様がこう気軽にと言ってはなんですが、はいはい、本当に親しんで足を運ぶ場所じゃないかなと思うんですが、
はいはい、
何か最後に一言、こんな神社でありたいということはありますでしょうか。はいはい、
あの昔から の、 その神社の景観、佇まいですね、はい、それとお祭り、鴨祭をはじめとする年間のいろいろなお祭りというのが昔通りに伝わってる、それを後世にそのままの姿で伝えていくというのが私たちの使命だと思っています。それに触れていただくことが大変大切だと思います。
そうですか、はいはい、皆さんもぜひ上賀茂神社に 足を運ばれてはいかがでしょうか。今回は上賀茂神社、和気、鴨和気雷神社の宮司田中康